始まりました。滋賀15のツボ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀15です。今回はお便りをいただいたので、まずそれを読み上げたいと思います。こちら岩見さんからですね。まあ、岩見さんってラジオトーカーで、まあ、配信もしてらっしゃるんですよ。で、一時期ちょっと休止なさってたみたいなんですけど、また再開なさってます。よろしかったらね、岩見さんの番組も聞いていただけたらと思います。リンク先はね、貼っておこうと思うので。では読み上げますね。いつも興味深い配信ありがとうございます。質問ではないのですが、ソシュールの言語学について話してほしいというリクエストをさせてください。特にシニフィアンについて志賀さんの見解を聞いてみたいです。僕の拙い解釈では、言葉は意味性より音声の響きによる影響の方が大きいみたいなことなのかなと解釈しています。多分ずれてると思います。それでもシニフィアンの説は以前から興味を持っており、関連書籍を読んでみようと思いながら未だ踏み込めずにいます。志賀さんの領分ではないのかもしれないし、他のリスナーの方々が興味を持ってくださるかも分かりません。ですので、もしどこかのタイミングで気が向いたらで構わないので取り上げていただけると嬉しいです。長文失礼しました。これからも配信楽しみにしております、ということで、はい、ありがとうございます。まずですね、このタイミングという意味では非常にいいタイミングではあるんですよ。というのが、配信としてはですね、前々回のシャープ159の方でこのソシュールの言語学の話をしたんですよね。で、おそらく岩見さんもそれを聞いてくださったと思うんですけどね。なので、そこで全てそのソシュールの言語学の話ができたわけではないので、まあそれを補足するっていうか、拡張するっていうか、さらに深くお話しするっていう意味ではね、非常にタイミングとしてはね、ありがたいタイミングでした。で、今回のトークもですね、まあ、そのソシュールっていう、まあ、言語学者がいたんですけど、そのソシュールの言語学についてのお話ということで、まあ、参考になる書籍が、まあ、2冊ほどあってですね、まあ、もっとありますけど、とりあえず2冊ありまして、でどちらも丸山慶三郎先生という先生が書いた本なんですけど、で1冊はまあ言葉とは何かっていう、まあ、こちら入門書みたいなものなので、まあ、ぜひ岩見さんもね、まあ、岩見さんに限らずソシュールの言語学に興味がある方はそちら読んでもらえたらと思います。でもう1冊はソシュールを読むっていう、かなり、まあ、上級者向けかなとね感じるものです。でどちらもまあ文庫本になっていますので、わりかし手に入りやすいと思うので、でこちらもまたリンク先貼っておこうと思うので、興味のある方チェックしてみてください。でそのシャープ159の方でお話ししたのはですね、まあ、言語っていうのは記号だっていうお話 で我々は記号の中で生きてるというか、記号の中でしか生きられないというか、まあそういうことなんですよね。で記号とはどういうことかというと、まあ、特に言語記号の場合は音っていうその表すものと概念っていう表されるものの2つの側面があって、でこの側面が表裏一体となって一つになっているものが、まあ、言語記号、単語と言い換えてもいいかもしれませんけど、場合によっては、まあ、言語記号ということなんですよ。で今回のお便りにあったこのシニフィアン、シニフィエっていうのは、シニフィアンの方が、まあ、今言った音、表すものの方です。でシニフィエっていうのが概念、表されるものということです。まあ、どちらもフランス語 でシニフィアンの方はまあ現在分詞 でシニフィエの方が過去分詞っていうことなので、表すものと表されるものってことなんですけど、まあ、ここではまあ簡単に音と概念っていうふうにまあ言い換えておきます。でその前々回お話ししたのは、この音と概念の間に必然的な自然的な関係はないっていうことだったんですよね。でこういうのを恣意的であるというふうに言います。例えば指っていうのを日本語で指って言いますけど、この指っていう概念を指っていう音で表さなきゃいけない義理はないということですね。その関係はまあ恣意的である、つまり必然的ではないということなので、まあ、各言語でいろんな言い方がありますよね。指って当然もしそこに自然的な結びつきがあるんだったら、どんな言語でも指みたいな音になってるはずなのに、そうはなってないことからもわかるようにですね、この音と概念、まあ、シニフィアンとシニフィエの結びつきは恣意的である、まあ、こういうお話をしました。で今回のトークでこのシニフィアン、シニフィエ、 音概念をもうちょっと掘り下げますとですね、まあ、この言語記号っていうのは関係的なものであるっていうのがまず本質なんですよ。これはどういうことかというと、他とは違うっていうことが重要だってことなんですよね。まあ、丸山先生とかあるいはソシュールとかは、差異こそが全てっていう言い方をします。違ってるってことが大事なんだっていうことなんですよ。例えばさっきの指っていうのは、指っていうものに対してその名前音が与えられてるんではなくて、大事なのは指っていうのが他の体の部分とは違うっていう、そこが大事なんですよ。指っていうのが独立してあるわけではなくて、他とのその相互依存関係というか対立関係によって、その他とは違うんだっていうところに意味があるってことなんですよね。まあちょっと哲学的な香りもしますけど、つまりこれはあらゆる概念っていうのは否定的にしか定義できないっていうことなんですよ。指っていうのは手のひらとか、あるいは他の体の部分とか、まあ、あらゆるその概念とは違うものとして定義されるってことなんですよね。否定的にしか世の中のものは定義できないっていうのが、この、まあ、記号学というかソシュールの考えであります。で、この否定的にしか定義できないっていうのはですね、まあ、言語によってその異なるので、世界の切り分け方が、これシャープ159の方でもちょっと言ってると思うんですけど、例えば英語でフィンガーっていうのは人差し指、中指、薬指、小指のことなんですよね。フィンガーで、親指はフィンガーと言わないと、これはサムっていう別の単語があるんですよね。で、日本語の場合は指っていうのをまとめて5本まとめて切り取って指っていう名前を与えていると。で、英語の場合はフィンガーとサムっていうその別の切り分け方をしてるんですよね。で、サムっていうのは他の4本の指とは違うっていう、まあ、定義の仕方というか定められ方で、で、他の人差し指以降の4本の指はサムとは違うっていうね、親指とは違うっていうところに、まあ、その定められ方があるっていうことで、まあ、これが対立的とか関係的とか差異こそが全てっていうのが、まあ、こういうことなんですよね。で、今のはシニフィエ側、つまり概念側の話だったんですけど、シニフィアン側、つまり音、表す側についても同じように関係的とか差異こそが全てだっていうのが当てはまります。例えば日本語でシっていう発音をシって言ってもシって言ってもシって言ってもまあ大体通じるんですよね。まあ、英語で綴りだったら TH とか S とか SH って書くようなものも、大体日本人は C って言おうが C って言おうが C って言おうが、まあ、どれでも C っていう音に聞こえると。で、この C っていう音が大事っていうか、なんていうか C が C であるためには H っていう音と区別されていることに意味があるっていうことなんですよ。まあ、この音声学上というか発音上ですね、C と H ってかなり近いんですよね。口の中の下の位置っていうのが、だからまあ布団を敷くと布団を敷くって、まあ、二通り方言によって言い方があるっていうのは、まあこういうところに現れるんですけど、あるいは七の七と七っていうのがね、まあ、揺れがあったりするのはそれだけ口の中の位置が近いからってことなんですけど、まあそれは置いといてですね、この四っていうのが四であるってことは他の音と対立していることに意味があるということなんですね。で、この発音上、つまりシニフィアン側は音側も言語によって切り分け方が違うので、英語だったら C っていうのと C っていうのと C っていうのは全部違う音ですから、で、これもやっぱり C と C と C っていうのは他の隣接した音と対立しているっていうことが重要なんだっていうことなんですね。なので今の話をまとめるとですね、その概念側も音の側もシニフィエ側もシニフィアン側もどちらも他とは違う、他と対立している、そういうところが大事だ、つまり関係的な存在であるということです。まあ、関係的だってことは逆に言うと実在的ではないっていうことができるんですよね。なので、これはまあよく言うのは、その現実世界のものに、実在しているものに名前をつけるんではなくて、記号を通して初めて世界が切り分けられて分節されて、我々はまあ知覚することができるってことなんですよ。 で、この関係的っていうのは、まあ、言語の本質であるし、もっと言うと人間の本質であるっていうふうに、まあ、丸山先生とかソシュールは考えていたようです。つまりこの実在的ではないっていうのは、例えば小声で大きいって言っても小さい意味にはならないですよね。つまり声の音量にその意味は左右されないっていうことは、まあ、これは実在的ではないってことになるし、あるいは赤ペンで黒って書いても赤いっていう意味にはならないですよね。だからこれは書いてある文字の素材っていうのも全く関係ないと。なのでその素材というか実在っていうのを飛び越えて、まあ、飛び越えてっていう言い方が正しいかどうか分かんないんですけど、関係性とか対立、差異っていうのを通して我々は世界を認識しているということです、まあ、よく紙幣に例えられるんですよ、言語って。だからまあ綺麗な千円札より汚い一万円札の方が、まあ、我々は喜ぶって、まあそういうことなんですよね。ちょっとね時間なくなっちゃいましたけど、とりあえず言語は差異こそが全てってことをね、まあ、言っておきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。